疲れた。死にそうな、死にそうな感じですな。じゃあ、
まずですね、今日は7月、6月、いつでしたっけ？19ですよね。次が6月26で、今度は7月3日で、7月5日でしたっけ？これで終わりなんですよね。あれ、やめました。
学期っていつまでなんですかね。18までですか。18はいないん で10日で一応終わりという形になると思うんですが、
あのですね、この4日のうちのいつかもちょっとまだ分かんないんですが、あの
七尾社っていうところの松田さんと一緒にちょっと来てもらおうと思ってます。で、松田さんってあの昔サイズでやってた人で、最近なんかウンジャマラミとかそういうコンピューターゲーム作ってる人なんですけど、ちょっと一度ちょっとその人に夏学期が終わる前にここで授業してもらおうかなと思ってるんですけども、
で、今日はちょっとせっかくだからってわけじゃないんですが、最近のそのソニーが出したブランドの話をしたいと思うんですけども、最近ですね、ソニーがクオリアというブランドを出したんですが、こういう字を書くんですけども、本当は今日ここにそのデジカメを持ってくれればよかったんですけど、まだ
持ち出せなくてですね、あのそれで、その問題から実は機能主義ってことについて考えてみたいんですけども、ファンクショナリティってことですね。でですね、もともとクオリアってのは私がそのやってる研究テーマで、いろんなその質感とかそういうものを表す言葉だったんですけども、3年ぐらい前にそのソニーの会長の入江信之さんという人が、僕がたまたま週刊文春という雑誌でなんかクオリアのことをですね喋ってたら、それをたまたま入江さんが読んで、でそれをソニーのブランドにしようっていうふうに思ったわけです。ですごく高くてですね、デジカメこんな小さいのが38万円とか、モニターが130万とか、プロジェクターが200何万とかですね、超高級ブランドと認識されてるんですけど、実はクオリアってのはブランドではなくてムーブメントの問題なんですよ。でどういうミッションかっていうと、それすごくこの芸大のミッションとも関係するんですけど、要するに人々に新しいクオリアの体験を与えるっていうのがミッションなんですね。それでこっからが問題なんですよね。その普通今まで電気製品っていうのはなんか昨夜とかビッグカメラで3割引き4割引き当たり前とか言ってですね売ってたわけじゃないですか。でそれをなんかその例えばそのクオリアっていうのがそのソニーの今、銀座のショールームソニービルっていうところに4階にクオリア東京っていうのがあって、そこで展示してて、そのデジカメなんかその宝飾品みたいに売ってるわけですよ、こうやって。でそのそういうのをなんか目の当たりにするまではなんかそういうジャンルが頭の中にないわけですよね。つまりデジカメというものが宝飾品としてこちらでございますとか言ってですね、見せるっていうものがジャンルとして頭の中にないので、その何のこっちゃ分かんないわけなんですけど、見た瞬間にあそういうものがあるんだって一瞬のうちに了解するというものであって、でそのクオリアのブランドの商品っていうのはその実際に見た人とですね、まだ見てない人と全然受け止め方が違って、その200何十万のそのプロジェクターってとんでもないじゃないかって普通思うんだけど、実際にそのプロジェクターを見ちゃうと明らかに全然違うものだってわかるんですね。それでその機能ってさ、我々その例えばテレビっていうのはなんか映ればいいとかさ、あるいはなんだろう、水だったら水分が取れればいいとかさ、そういうなんかその機能主義的な捉え方をするところがあるわけですけど、なんかそこからこぼれ落ちていくものがあるわけですよ。でやっぱりその先週さ、なんかその先々週か、女の子の前で自分が好きだっていうのがなんか言えなくて困ってる状態が一番クオリア的だっていう話をしたと思うんですけども、 それってあらゆる機能から外れちゃってるものなんですね。つまりなんか機能から見たらさ、女の子になんか好きだって言わなくちゃどうしようもないわけじゃないですか。でそこからなんか外れていくものって何なのかってことを考えたときに、その大きく言うとその機能主義って考え方があって、機能主義っていうのはですね、それはあのあそこに座ってる平芸の専門家とかはよく知ってるんですが、あの要するになんか全世界を今覆ってるものなんです、機能主義っていうのは。つまりね、どういうことかよく考えてほしいんですよね。すごい引きな例で、例えば DVD プレイヤーがありました。で片方は2万円ですと、で片方はなんか200万円ですと、で同じ DVD を見るっていう機能においては同じですと。じゃあそこで違いって何なんですかって考えたときに、ここに罠があるんですけど、芸術ってのはさ、そういうなんか機能では捉えきれないものだと思ってるわけでしょ。だけど例えばそのテレビっていうのはさ、そういう機能で捉えられるものと思ってるわけじゃないですか。でそこで捉えられると思ってる機能って何なのかって考えたときに、上田君何ですか、テレビの機能って。じゃあ例えばなんかさ、サムソンの2万円の電気あテレビと、なんか例えばソニーの今回の150万のモニターの差っていうのは機能としては同じだと考えるわけ。
いやなんか色が違うんですね。黒が
その色が違うっていうのはそれは機能ではないんですね。
あ、機能が入ってるか。
いや、なんでこういう問題の立て方してるかっていう、例えばさ、マッキントッシュの椅子ってありますよね。椅子って言えば椅子の機能ってのはさ、そこに座るってことでしょ。ああだったらさ、マッキントッシュの椅子でもさ、これでも同じじゃん。ああなんでそれはマッキントッシュの方がいいっていうのを思うかっていう。
ああ、見た目
見た目は機能じゃないですか。
見た目は機能でもいいのかもしれない。
いや、それ何が言ってるかっていうと、俺たちは実は機能って何なのかってあんまりちゃんと考えてないってことなんですよ。
はい。柳総理のデザインスイッチされるのは、ある意味、中学校の
機
能。
はい。
柳総理がデザイン。
がデザインした、その機能主義的なデザインと呼ばれているものがあるんですか、柳さんっていう。
はい。なんか、一応なんか、こう、なんですか、必要、その機能として必要なことから出た形っていうような感じで、デザインされている。
それ上田個人的にはどうなの、それはいけてると思ってるの、それともダメじゃんって思ってるの。
いや、いいんじゃない。
でそこでさ、そこで言ってる機能って何なの。
機能、そこで言ってる機能は、快適かつ便利かつ。
じゃあもう一つ聞きましょう。絵の機能って何ですか。上田が描いてるようなさ、あのわけわかんない油絵の機能って何なの。あれをなんか例えば壁に貼っといたら、それはどういう機能を持つわけですか。
嫌悪感を与える。
はい。嫌悪感を与えるっていうのが機能なの。
いや、なんとなく、まあ、リアクションを見るとそんな感じですけど、そういうなんか機能、装置っぽいなって
感じは。じゃあ、例えば後付けでもいいですけど、機能として捉えられないものって世の中にあるんでしょうかね。ない
かもしれない、
はい、そうですね。いやそれが言いたかったんで、実は機能主義ってものすごく広い概念で全部入ってしまうんですよ。これどういうことかというとですね、まあ、例えばこうやって恐怖投げるとさ、放物線描いて飛んでいきますよね。でなんかその上田の体も全部その物理主義っていうか、その物理法則で動いてるっていうのはまだあるわけで、これフィジカリズムって言われてるけど、考えとしてのさ、俺たちの体がいかに巨大かってことなんで、あの布施さんの授業で出てきたかもしれないけど、フォンハーゲンっていうハイデルベルクで プラスネーションやる人いますよね。あの人間の体の死体を水を樹脂で置かれてそのままやってるっていう。であれを俺ウィーンで見て、その直後にウィーンフィルのコンサートに行ってですね、ズビンメーターが指揮しているのを一番前の席で見てたんだけど、ものすごく妙な感じになって、そのズビンメーターが巨人のように見えるんですよ。ズビンメーターって知ってますか、インド人のさ、楽譜見ないで指揮する人なんだけど、なんかズビンと来てですね、なんかその要するに我々の筋肉とか、なんかその要するにこれ細胞が50億ある、あ確か50億ぐらいですよね、あるわけなんですが、我々の体ってのは実はすごく巨大な存在なんですよね。で、そういうなんか巨大な存在として我々あるわけだけど、それはでも実は物理法則に従ってるっていう意味ではものなんですよね。で、その機能主義っていうのは実はこれとものすごく深く関わっていて、これとさ、なんか似たような話で行動主義っていうのは聞いたことあると思うんですけども、こういうキャッチワードは必要なんですが、キャッチワードは覚えておいていただきたいんですが、ビヘビアリズムと呼ばれますが、これは上田君何ていう人が作った考え方でしたっけ、行動主義って。
すいません。
そうですね、スキナーっていう人ですね。スキナーっていう人が考えたわけですけども、で最後なんかさ、昨日僕はその一つ橋のブランカゾンの先生となんか研究やってて、それでその阿久津さんって言うんだけど、阿久津さんがその行動主義はもう死にましたよねって言って、まあそれはそうなんだけど、だけどね、ちょっとここで注意しなくちゃいけないのは、行動主義ってどういうことかというと、その上田がどういうものであるかってことは、上田がどういう行動をするかってこと、ちょっと恐ろしいどういう行動をするかってことで把握できるっていうのが行動主義なんですよ。だから上田が何を考えたって関係ない。頭の中でその何を主観的に考えていようと、上田がどういう行動をしているかということが上田っていうものを全てあるというのが行動主義なのね。いいですか。例えば、何でしょうか。まあ大変だけど、村上隆、いつも村上隆でしたけど、なんかいいアーティストいないかなって。まああるアーティストがどういうものであるかってことは、そのアーティストが内面で何を考えているかってことはとりあえず問題にしなくて、そのアーティストがどういう行動を取るかってことが全てある。ズビンメーターがどういう指揮者かっていうのは、ズビンメーターが何考えているかってことは関係なくて、ズビンメーターがどういう行動を取るかっていうのが全てであるっていうのが行動主義で、それと上田君否定できますか、それとも否定できないですか。
ある面で否定できて、ある面で否定できない、
ある面で否定できない、できるっていうのはどういう
と、なんかそのこう考えてたこととか、その経緯をなんかこう過去に入れちゃって、なんかこう全然出来上がったものを見て、よし、よしって言おうと思えばいいですよね。別にそれでどっちでもいいのかなって気はしなくもない。どっちがいいっていうことがあるのかわからないです。
はい。結論としては、結論としては行動主義は好きですか嫌いですか。そういうとこわかりますね。
はい。どっちも好きです。その途中も好きで、出来上が
る。その途中って何なの？それさ、ちょっと今後の展開ですごく重要なんで、その途中って何なの？
途中。自分の、その行動主義は言ってる、僕がなんかやってることを僕が考えてっていうことでも行動主義って言えるんですか？
どう思いますか？
いや、自分はやっぱり、
例えば好きな女の子がいて、はい、その子に何も言っていない、はい、告ってない、はい、でも上田の頭の中でいろいろ妄想が膨らんでいると、はい、でも外から見たら何もやってない、はい、それは行動主義的に言うとどうなの。
ああ、ダメなんですね。
ダメっていうのはゼロってことですか。
ああ、そうか。そうですね。けどひょっとしたら僕の汗でなんかこう
フェロモンみたいなの
を
言って、
なんか
実は
衝撃だな。
今はさ、でも新しいなんか学問分野ができたけど、分子行動主義っていうのいや、要するに物理的なこの行動じゃなくて、その分子的にこうやってフューって出るのが
僕けど思っ
それさ、あなたになるじゃん、なんか解雇なんかそうだよね、テロの理由って軍縮行動主義。
あ、そうなんですか。で、いや、まあそれ
面白い
なんですけど、なんかあれなんですね、行動主義からしてみたらそれはダメだろうっていうことなんですよね。自分からしてみたら、その時はその時で楽しくて、
そうですね、
はい、でその後出た結果を後で思い出してみても楽しい、うん、でそれをやってる時に気持ちいいっていう気持ちいい関係ないですね。
どうしたらいいんだろうって思うんですか。いや、何が言いたいかというと、ここら辺の話はですね、まあ、物理主義は意外と、まあ、そこに哲学者がいるからだけど、これは意外とそんなに誤解する人はいなくて、要するにこれはまあ、世界全体は物理法則に従っていると、これはもう否定できないんでね、まあ、しょうがない。で、問題はこっちはさ、すごく誤解する人っていうか、すごく残酷な理解が多くて、行動主義っていうのを普通、その我々の身体の外部的な動きっていうふうに思うんだけど、もしこの行動、ビヘイビアっていうのに、上田の脳の中の神経細胞の動きも行動というふうに考えたら、どうなんですか？
OK ですね。
OK っていうか、それは見えないけども、はい、でも密かに俺が、お前さ、誰も見えないところで密かにやってることっていっぱいあるでしょ？
いっぱいあります。
それで、その密かにやってるから誰も見えないところで密かに行われていることの中に、はい、上田の脳の中の神経細胞の活動を入れたっていいですよね。
とんでもない。
そしたらそれまで含めちゃったら、はい、それ以外のものってのはあるんですかって、上田にとって。
それ以外、あ、うん、いや、そうですよね。で、いろんな、言葉で行動をそのなんか今言ったところまで広げてたら、なんかけどなんか向こうのなんか140億光年先からシュッてなんか今来ちゃったみたいなことっていうのも低
い。ちょっと今の言ってることがよくわかんない
。いやいや、なんか140億光年先のなんかこう振る舞いっていうか、なんかこうなんか起こったことが僕に影響してあちょっと SF ですけど、そう、今そういうの
も、でもそれ140光年から来たって、お前の行動に最終的に反映されればそれでいいわけじゃん。
そうですね。は
い、ということはいいんだよ。うん、てか行動主義の外は、これ哲学的に言うと行動主義の外はないっていう。行動主義で全て尽きるってことになっていいんですね。
言葉の問題っぽい気が。行動って言わなくても、
まあいいんだけど、まあ
まあ、はいはい、
だから、まあ、でそういう意味で言ったら、要するに行動主義って普通はその外から見た振る舞いだけを行動っていう理由っていうから、すごく残酷で、そんなのはダメに当たるのは当たり前なんだけど、そこまで考えると別に行動主義の外はないように思いますよね。で、一方その機能主義っていうのも、機能主義ってのはある、これは要するに行動、ある行動がある機能を持っているってことなんですけども、例えば上田から好きな女の子の前でもじもじして言えないっていうのも、それはまず行動主義的に言うと、それは神経活動だってことなのね。まあ、その機能は何なのかって分かんないけど、それによってなんか、無駄ななんか、敗北を逃れてるとか、いろんな機能が考えられるけど、まあ、ある機能を持っているわけですよね。で、要するに、この3つってのはものすごく仲がいいわけで、でこういうふうにもしこの行動主義、機能主義、物理主義のトライアングルってことを考えたときにですね、芸術って何なんですかってことなんですよね。芸術ってこの中に入っちゃうものなんですかっていうことなんですよ。でそれはそのクオリアっていうその入江さんが作ったソニーのムーブメントの問題ともすごく関係してて、どうですかこういう高尚なことを言えないかって
、ね、いや、
安倍さんいかがですか。芸術ってのは、おそらくでは芸術大学の人とか、そもそもこういう問いを立てられてもね、この外にあることがもう明白だと思ってるんじゃない、普通は。芸術ってのは、こういうものでは捉えられないものだと思ってるんですよね、普通は。で、安倍さんはどうなんですか。つまりですね、機能性食品とかそういう意味での機能っていうのとはちょっと違うことをここで言ってて、ある絵を見ることによってその人がある感銘を受けたりとか、それによってその人の体がある反応をするっていうのも含めて
機能主義って言ってるんですよね。そしたらそれ以外のものって何か芸術作品であるんですかっていうことを問うてるわけですよ。って言われちゃったら、例えばビル・ゲイツみたいな人に言われちゃったとしたらどう反応するかって思うんだろう。はい、
この
中に入ってしまうんですか、
うん、
じゃあ芸術は機能ってことなんですね、
ある種の。
それで別にアンコンフォータブルじゃないんですか。アンコンつまりなんかなんとなく嫌だなって感じはしないわけ。じゃあ機能主義的芸術論ってもありうってことですね、
うん、
でそれでもう尽きるってことですね。グレン・グルードの音楽は聴いた時になんかなんか癒されるとか、なんかそれがもうグレン・グルードであるっていうふうに言っていいんですか。
そんな固定的な感じで現れるかどうかちょっと分かんないですけどでも機能は持ってるでしょ、うん、
いや、なんでこんな話をしてるかっていうと俺はいつもこれと対決してるからなんだけど、つまりですね、私がいる脳の業界の9割9分はこういうことをやってるわけですよ。で、俺はそのクオリアっていう視点をどうこれに対して対抗させるかっていうことをずっと悩んでるわけですよ。で、そういう意味では俺はその芸術家っていうか芸術に関心のある人が持ってる命題とすごく似たようなところにいるんですよね。
クオリアは入らないんですか、今の
ところ。やりますね、話をするんですけど。ミケランジェロを見てる時の感覚ってありますよね。あれって、なんとなく直感的にはこういう記述の仕方とはなんか違うような気がするじゃないですか。あのね、これね、かなり突き詰めないと分かんないんです。つまりですね、普通の言い方をするとこれは客観で、それに対して主観があるって言い方するでしょ。今だからもうちょっとなんか、客観に対して主観があって、そういう考慮が入ってて、で、客観があってさ、客観の中にさ、今のトライアングルがあるっていう、そういう捉え方できるじゃないですか。ところがこれはまだ徹底してないわけで、というのは何でかというと、すべて主観だって言い方もできるからですね。わかります?だって、安倍君がさ、客観的って言ってるものっていうのも、実は安倍のその、なんていうか、意識の中では主観的に捉えられてるわけじゃん。
はい。
いや、だからこういうのってね、もうすごくなんか突き詰めていかないと本当のところは見えなくて、だから田中さん、芸術作品は、芸術はその機能を超えた何かを、もたらしてるって言い方は徹底してないわけですよ。哲学的っていうかその思想的には。それはなんかすごく中途半端な言い方で。あるいはその現実ってのは主観の問題で客観の問題でないって言い方も変なんですよね。だってそんなこと言ったらだって全部主観なんだから。っていうことで、じゃあ安倍さんはこれはどう自分の中で落とし前つけてるのかなっていうことなんですけど、これ交渉の話は安倍さんに聞くって違うから。そうですよ。ポップな安倍さんいかがですか。普通こういうふうに整理するんだけど、でこの関係を取るのが真の問題なんですけどね。だけどでこっちは芸術でこっちは科学だとか言うわけでしょ普通は。でもそうではないって話を今日はしたいんですけどね。っていうか安倍さん自身はどう考えてるんですか。俺は常にこの問題をずっと考えてるんだけど、
そのなんか詰めどころがちょっとまだピントがずれちゃって。
ああ、そうですか。待ちますよ、なんか言葉が出るからね。
いや、なんかこういうふうにちょっと理解されても、はい、
ええ、
クオリア的なものがなんかこっちに入ってるような気がしちゃって。
こっち?
うん。
ああ、じゃあ機能主義者なんだよね、きっと。あ、だからさっきそういう文法の立て方したからね。だから全部ここに入っちゃうでしょって話をしたから、まあそうなんだけど、でも例えばね、ミケランジェロの語り方として、ミケランジェロを見ると心が安らぎますよとか言われ方をしたら、頭来ないんですか?頭来ないっていうか、
すごい。いやそれがなんか一般公理のように言われたらそりゃ、うん、かなり違和感あるでしょうけど、別になんか個人的な感想として言われた場合は別に、うん、そういうのもいいんじゃないですか。
じゃあなんか藤野さんなんかないですか、前に出てる。
あ、藤本、藤本、藤本。藤本
落ちでもいい気がする。哲学的にはすごい大問題。ウォーカーなんか笑ってないで何か言って。
いやでも大問題です。
大問題だっていうことを文脈を共有できたなっていうことが芸術的なのかな。どうでもいい、いいと思ってる。
芸術家はでも気にしないじゃないです
か。気にしないっていうのも。ミネルヴァのフクロウが飛ぶ前のことやってるのか。
ああ、そうです。
って言ったらおしまいだな、人生は。あ、でも、いや、でもこういうことを気にしてる人、え、でもそし、まあ、いや、じゃあ、ウォーカー氏の見解はどうですか、ここら辺は。
いや、あの、もちろん違うのは分かってるんですけど、例えば、その、ボリアっていうのは、脳、ええ、の構造の機能だっていう言い方を、例えばするじゃないですか。そういう時の機能と、この客観に置かれた時の機能主義の意味が違うってどうなんですか。
いや、どうなの、どう考えてるの、
どう思いますか、森さんは。僕、ちょっとなんか今ね、考えてて。
いや、今日俺ある仮説っていうか落としどころは持ってるんだけど、あんまりそれをこうやってダウンロードしてもつまんないから、なんかちょっと創発的になんか生まれないかなと思って。でもさ、藤本も言ってることはわかるでしょ。うん、それどうでもいいと思うのはどういう視点なのかな。
なんかあんま区分けする魅力を感じない。
いや、俺も別に区分けすることに魅力を感じてるわけではないんですけど、
それは分かるんですけど、例えばミケランジェロのそれは阿部さんがそういうふうに思う人は思うんだろうなと思うだけで、
ですね、どっちかというとそのなんかその芸術至上主義というかそのクオリア的な世界を追求しているという人って俺なんとなく、まあ、思うんだけど、語られ方というかそのポピュレーションとしてはなんかどんどん減ってきているような印象があるんですよ。違います、世間で。ね、もうちょっとなんか現場に即していると、例えばあの映画を作成 なんていうのかな、どっちかっていうと、そのこれはだから確かにあるなんかコインの表裏に過ぎなくて、2つのなんか語られ方に過ぎないんですけども、おそらく、扱い、要するにですね、こっちの方がこういう語られ方の方が扱いやすいものとして世間でなんか流通しやすい状況になってるっていう流れがずっとあったんですよ、おそらく。科学主義っていうのはまあ明らかにこっちの方の話なんであって、語られ方なんだけどね。っていうのはその科学主義で方程式とか使っているときも、実はそれは主観的な意味ではクオリアだっていうことで、だからこれは別に二項対立っていうか、こいつこいつが対立しているっていう意味ではないんですけども、ただ評論、その美術を評論する場合でも、美術評論ってマーケットが例えばアウトしますよね。でもおそらくこういう語り方をしているマーケットはニッチマーケットになりつつあるという印象が僕はある。違いますか、そんなことない。今さ、いやこれ本当にちょっと考えてほしい。ミケランジェロについて私はこういうことを思ったとか、なんかそのこういうものがミケランジェロだっていうような語り方をする評論がどれくらい世間で流通すると思いますかってことなんですよね。それもなんか週刊スキーかなんかで、なんかこの PC は何ギガヘルツになって、なんかハードディスクの容量が何ギガバイトになったっていう語り方の方がものすごくバーッと流通してるでしょ、うん、っていうことについては問題を感じないんですかっていうか、いや別になんかその、なんて言ったんやろな、その感覚って共有できないんでしょうか、うん、つまり脳科学ではそういうことが起こってたんですよね、わ、うん、かります、あの大脳皮質のここが、この神経活動が起こると例えば赤が見えてるとか、そういう語り方は僕はくだらないと思ってるんですけども、 でもそういう語り方が増殖していたわけで、俺はなんかかなりあの命を懸けてとは言わないけど、その戦ってるっていう意識があって、それと似てるものだったら芸術のところでもあるんじゃないかっていう感じがするんだけど、
やっと言ってことが分かった
。だから村上隆みたいな、それを自覚的にやっちゃう人が出てくるわけで、なんて言ったよな、いや、それで俺はここの間を整理することがすごく重要だっていうふうに直感的に思っていまして、である程度整理の仕方を自分なりに持ってるんですけど、今はそれは藤本のように確かにこれは分かれてるものではないんですよね。分かれてるものじゃないっていうか、なんかつまりですね、意外と危機的な状況だと思うんですが、藤子ヘミングウェイじゃない、なんだっけ、藤子ヘミングみたいなのが売れるっていう、まあいいんだけどさ、売れても。だからなんか、そこでなんかその、ちょっと、要するにですね、俺芸術家にしても、科学者にしても、文学者にしても、ギリギリなんかその、マーケットの中で売れなくてもいいやっていうんで、踏みとどまれるっていうのはこれしかないと思うんです。つまり、機能主義のところで踏みとどまるってことはありえないんだって。でしょ？なんか、例えば安倍が評論書いてさ、その評論は、だから10人にしか読まれなかったっていうことだとするんですよね。10人しか読んでくれなかったっていう時に、俺はそれでもいいんだ、俺はこれですごく大切なものを掴んでるんだっていうのは、こっちの語り方からしか出てこないわけです、絶対。違う。俺はなんか掴んでるんだと思ってるから、そこで10人しか呼ばなくてもいいやって我慢できるわけじゃないですか。でもその大体、だんだん我慢ができにくくなってくるような状況になっているような感じが俺はあるんだけど、直感的に。ってことについては問題を感じませんかっていうことなんですけど、いかがですか？感じないですか？
直感、
それとも、ま、全く違った視点があると、それをむしろ提供してくれた方が嬉しいんだけど、
ロジックで分かりやすいのはこっ
ち、そうです、
だから、それは当然流通もしやすいし、共感も多分、いろんなバックグラウンドにしても共有されやすい、で、その直感が確保したものがあって、で、そこからこう出てくる言葉っていうのはどうしても非合理的な部分が最初のうち入り込んじゃうものだと思うんで、でそうするとまあ教育が小さくなっちゃうかもしれないけど、なんかエリート主義っぽくなっちゃうけれども、それは
今すごくジュラポイントが出たんだけど、そのなんでそこでエリート主義、こっちがでしょ、
そう
なんでそれがエリート主義っていうふうに立つの問題、
いやなんか何でしょう、例えば今はそんなことないかもしれないけど、あの京都とか、東博アート博物館でもそうですけど、本当に見たいものを見ることができる人って YouTube の人だけで、あとの人は大体制限されちゃってるから見れなかったりして、でまあ要するにその触れられる人と触れられない人でも当然導き出される直感とかも変わってくるんじゃないかっていうような感じで、浅田明さんとかはなんか美術のフィールドの評論家とこう語り合っても勝っちゃうぐらいいろんな教養があるんですけど、なんか
なんででも、あ、どうぞ、
いや、なんかそこに至ることは普通あんまりできない、例えば、なんか、ちょっと話がずれ
て、いや、俺すごいジェラポイントなんだけど、
いや、結局じゃあ直感は信じて論理につなげようと思ったら自分がそれを信じて論理が達していくしかない作業なんですけれども、その直感が導き出されるバックグラウンドっていうのは、まあ、人それぞれで、もしかしたらその、本物の偽物っていうことなんですけど、その本物の芸術なら芸術を制している人の直感っていうのはそうではないっていうのは訪れないことかもしれないとしたら、そのいろんなものを見て、 生み出された人っていうのは共有できる人に限られちゃう。
というのをエリート主義と呼ぶわけ。なんかこの前さ、あの福田和也と加山里香の対談を読んでたら、彼らが気にしてたことの一つが、なんで浅田彰は最近黙ってんだろうっていう。
いや、実は僕がやったやつ見に来てくれたんで。
あ、そうですか。なんか言いました。
いや、まあ、政治的に。
いや、つまり浅田彰的なスタンスが、今、意外と流通し、流通したから、いや、発言しにくいような状況になんとなくなってるんですよ。
そうですね。
おそらく。で、村上隆史的なのが今発言しやすいわけですよ。うまくいないんだけど、アートはマーケティングだって公言する人は、だから、それで、その、いや、だからその、ソニーのクオリアのプロジェクトの時も、それは問題になって、で、どういうキャッチフレーズを彼らが作ったかというと、アンザイ・ローランっていう、その、フランス人と日本人のハーフのクリエイターがそのウェブでディレクションしたんだけど、そこのところにクオリア000ってコンセプトブックがあってですね、そこにどういう、文言を入れたかというと、クオリアは全ての人の中にあるっていう文言を入れたわけですよ。それによって担保せざるを得なかったんですね。エリート主義の匂いを、あ、そう、を排除するってこと。だから、でもさ、すごく大問題で、つまり、安倍が、自分が評論書いたんだけど、10人しか読んでくれなかったって時に、で、俺が見ているこのミケランジェロのあるものっていうのは、正しいんだって思い込むってことでしか、まあそこをやり過ごせないわけです、その不遇を。いや、それはでも、おそらくエリート主義っていう形で問題を立てないのがまず現代においてはいいってことがあるんだけど、そのエリート主義って問題の立て方自体が実はすごく問題なんだよね。それはなんで問題なのかっていうと、それは先々週ウォーカーがそのプラトニックなものと身体性の問題っていうのを彼は言いましたよね。そのエリート主義っていうのはさ、その、なんていうかな、自分があるプラトニックな部分世界に自分だけがアクセスしてるみたいな形でのエリート主義っていうのと、その、なんだろう、カール・ルイスみたいに自分だけが9秒9秒で走るみたいなエリート主義があったとして、その、どっちかというといやらしいと感じるのは我々その、プラトニックな方なんかでしょ、おそらくメタファーとしては。でもそれはひょっとしたら通じるものかもしれなくて、それはこの前、養老さんが、授業をしに来たときに、個性ってのは体のことだっていう話をしましたよね。あれの話とつながってくるんですけどね、その、おそらく、藤本がさっきエリート主義って言ったときには、どっちかっていうとその伝統的な形而上学を前提にしてやってるんですね。いやいや、それで何が言いたいかって、例えばだから、その、木村拓哉の顔が、なんか、ああいう顔であるっていうことはエリート主義と呼ばないんですよ、呼ぶの。いや、俺がこれ一回にして問題にしてることは、行動主義って言って分かったような気になってるっていうのを一度取っ払わないと本当のことは分かんないよねっていうことが問題になってて、それと同じことはそのエリート主義ってこともそうだし、浅田彰のある種のスタンスもそうなんだけど、
取っ払う
よーく考えると実はそれは考えを突き詰めてないよねっていう話はいっぱいあるんですよね、世の中にね。ですよね。だからちょっとだからそういうことをいちいちやっていくと、いちいちそこに引っかかっちゃって先に進めなくなってしまうんですけども、エリート主義っていう言い方もきっとそうなんですよ。まあ言うなれば、それで、だからもうちょっと言うとこういうことになるのかな、それは俺がいつも変えてる問題なんだけど、こういう語られ方、つまりいくら売れたんだ、つまりだからソニーなんかで言うと、だからね、それはすごく面白くて、そのソニーの中にいて面白かったのは、まだやめてないけど、まあ、つまり、芸術家っていうのはさ、俺もまあ、それすごく共感するところなんだけど、この思いつき面白いじゃんって、多分上田がなんかプールでなんか変なことやるって今イベントを考えてるわけですよ。はい、あれ本当にやるのか分かんないんだけど。で、そこにかけるっていうのが芸術家っていうか、そのクリエイターなんだけど、ビジネスやってる人ってそうじゃないんだって、もうすぐにそれが市場規模をいくらって計算するわけですよ。それなんか入場料がとって、せいぜい100万円かなとしますよね。で、それは上田にとっては、その、プールでなんか変なことやると把握してないんだけどさ、それやるってのはものすごく重要なクオリアなんだけども、それはビジネスやってる人にとっては100万円で、上田ってのは100万円の人になってしまうわけですよ。わかる、その感じ。 そういうものに対してどう対抗するかっていうか、その俺は対抗したいと思ってるんですけども、その時にその自分 の, その内部にあるある種の効率的なものを信じるってことしかスタートするしかないじゃないですか。でこれをどう正当化するかってことがかなり問題になってると思うんですよね。例えば私の友人の竹内薫っていうのがその朝日カルチャーセンターってところでその小説の教室やってて、でまあその来る生徒の共通の目的ってのは新人賞を取ることなんですよね。新人賞を取ったらどういうことかというと認めてほしいってことでしょ。文芸誌に載ってなんか、まあ、数千人の読者を得たいってことでしょ。それはこっちの話だよね。そこでなんか売れない小説家がいてさ、でも俺はなんか絶対に俺の小説が正しいんだっていう形でこちらによって担保されるしかないものってあるわけじゃないですか。それをどう正当化するんですかっていうことで、それをエリート主義っていうことではきっとないんでしょ、うん、っていうことを問題にしてるんですよ、一貫して。大川さん、いかがですか。
なんかいまいちそれがよくわからなくて。
どうですか。
物理主義と不能主義と、
このイコールって
このトリニティが客観だっていうふうに言われてるんですけど、で一般に機能とか行動っていうのはその公約として現れるわけじゃないですか。例えばテレビだったら映るとか、はい、とか行動するとか、出るんだったらこれは公約じゃないですか、はいはい、でそれが主観と客観っていう形でこの対立してるっていう、多分それは
これ、
できるものとできないものっていうふうに言ったらいいんですか、どっちかといえば。
ですね。
機能とか行動とかだったら、記述できるじゃないですか。
はい。
ものですよね、
はい、
おそらく。で、ただそういうものに回収できない、記述できないものとして考えられているのは、これ、書かれている、お兄さんの言う、コーディアップなんです
か。ですね、これだから、二通りかけるってことは、僕らは分かるよね。実はこうなんですね。いや、これ実はこの2つは同じ円なんだ、同じ円なんだってのは、いや、実は正しい書き方はこうなんだ。そうでしょ。ですよね。
ああ。
いや、わかりますよね。いや、つまり正しい書き方は本当はこうなんですよ。原理問題としては、つまり、すべては客観的に捉えられる、その振る舞いとして現れるっていう意味で言うと、すべては機能主義だし、物理主義だし、なんだっけ、行動主義なんですけども、でも一方で、その全て我々が意識するものっていうのはクオリアとしての性格を持ってるっていう意味では、全てはクオリアなんで、だから実はその2つの資格っていうのは、本当は原理問題としては、同じなんですけどね。っていうのが一番スッキリした立場なんですよ、本当は。
いや、
それよね。いや、そこで、ここからが微妙な問題なんですよ。ところがですね、我々の主観的な態度として、明らかに機能的なものにフォーカスしているときと、クオリア的なものにフォーカスしているときがあって、それはおそらくクオリアっていうものの、ある種の文法の問題なんです。つまり、例えばですね、これ俺は別になんか、ごくごくって飲んじゃうっていう態度を取ることもできるし、この十六茶っていうものを、ああ、十六茶ってなんかこうやってこの緑がいいんだよってなんか、そういうフォーカスすることもできますよね。そういう態度の取り方が違うときがあって、それがこの問題なんですよね。あ、びっくりした。なんか手を挙げてることもできる。だから、この、要するに、もともと一つのものが、そのある種の心的な態度によって二つに分裂してるっていうことは、いいでしょう。ダメですか？緩やかな意味で分裂してるっていうことは、それほど、外してない記述だと思うんですけど、その我々が体験していることという意味なんですけど、
あ、客観的だと物自体みたいなことを言ってるわけではない
と難しい話になってくるんですね。物自体っていうところまでこれは先鋭的なことを問題にしているわけではとりあえずここではないんですけど、
だとすると、
はい、
主観のクオリアとか先々週かもおっしゃってました、普遍性っていうのに2種類あるっていう話をされたじゃないですか、
はい、
言葉が代表するようなものじゃない普遍性ってい
うのが
考えられるんじゃないか、
はいはい
はいはい、でエリート主義って言ったらもうそれが分かる人は分かるし分からない人は分からないっていうふうにちっちゃいようなところがそこにあるからじゃないかと思うんですけど、でもそれを言うとなんか言ってもいいんですけど、ただ言うとするとなんか限りなく、その先週なんか奥さんが 言葉で言えないことを言葉にしようとしてるから問題なんじゃないか、関根君が言ったじゃないですか、
はい、
でそれはなんか、いやそれはなんかその自然言語を知ってるわけじゃなくて現象的な言葉を捉えてるんだって
、
はいはいはいはい、でもそれはすごく本質的な問題だと思います。そうし、それがすごくなんかそれをなんか記述するっていうか、それをなんかうまいこと形式化するっていうのは、なんかその森さんが今言ってることっていうのは哲学的にはなんか昔から例えば神秘主義とかそういう形で
神秘主義
語られてきたような
こと、どれがこれが
例えばだからその
神秘主義、どういうことですか、
例えば神秘主義っていうかその例えば美術組織とか神哲学っていう本を書いてでだと思ったんです。あれはなんかあれ、いやもしかしたらもう随分昔の性格じゃないかもしれないですけど、あのプラトンがあって例えばそのイデア的なものっていうものの中にそのプロティアンス的な神秘主義的なところがあるっていう話をしているわけです。でその神秘主義っていうのは、まあ、その超越的なものとあのなんかそれを世俗化しないで媒介なしにグッとつながっていくそれが正しいかどうか分からない。で、記述されちゃったらそれが死ぬわけじゃないですか。で、
うん、
で、そので、芸術っていうものが例えばその音楽をある種の音楽を聴いたときには何か来るものがあるって言ったときに、その来るものっていうのを例えばその本に書いて記述するとか。それをなんか数式として定式化するとかしてしまうと死んでしまうものを問題にしているわけですよね。
おそらくね。
おそらくそうですよ
ね。うん、そうですね。
で、それをなんか例えばあのいや僕あの専門家じゃないので分からないですけど、例えば平原とかそういうなんかこうそのフルとフルのフルをなんかそのフルだけで終わらせちゃいけないんだと弁証法みたいなのを多分作ったと思うんですけど、それでもなんかそれでちゃんとその日常の状態からそのなんか超越的なものまでの回路がきちんと定式化されたかすごい微妙っていうか、多分分からない人全然、いやそれ例えばヘーゲル哲学を分かる人僕も全然分からない人あんまりいないわけじゃないですか。でだからそのかそういうもの
を分かったら命を失うわけ
かもしれない。でそういうものを例えば言語、
じゃあ芸術なんじゃん、ヘーゲル哲学は。
あ、っていうかそう、ヘーゲルはそのミネルヴァのプロだから、なんか俺の芸術は、哲学はその神学宗教とか芸術とかそういうものを全部超えたらなんか打ち取るべきだと思ってたと思うんで。
なるほどね。
だからその僕が先週のですごい気になったのは、その言語で、じゃあ言語で言えないものを言語で表彰しようとしているのかどうかわからないですけど、そういうところに行くのは。
そのまとめ方がですかね、その言語で捉えよう、捉えられ表せないものを言語で表そうとしている、捉えきれないものを捉えようとしているっていう言い方が意外となんかそのラッセンのパラドックスとかいうなんか昔からあるもののなんか落ち込みやすいような言い方だなって、なんか本人今日いないんだできないな、あのね、俺おそらくほら養老さんがあの人ほら俺は人間について教えてるなっていう話をしてたじゃないですか。俺の本当の専門はこう脳の話をすればいくらでもその脳の話はできるんですけど、俺が一番おそらく気にしてるのは現代における生き方なんですよ。変な言い方だけど、あらゆる人にとっては、特にここら辺の人の哲学者もそうだし、俺みたいな科学者とかその表現する人にとっての生き方をの条件っていうか、そのなんかある種考えておくべきことっていうのがどうも気になっていて、例えばですね、私ここに来る前にあのテレビの企画会議に出たんですよ。で、もうすごく驚くんだけど、テレビの番組として流通しているある種のクオリティってありますよね。と、制作者側の
資質の差があまりにも、要するにウォーカーみたいなやつが作ってるんだよ実は。テレビってこれどういうことなの。つまりですね、昔だったらウォーカーみたいなやつが作ってる時にはそれがそのままストレートにおそらく出てきたんだと思うんだよね。わかります。それがおそらく表現することだったんだよ。でウォーカーが要するに今現代における表現ってどうもそれとは違うことになっていて、つまり その普通ズレっていうのをさ、すごく世俗的な言い方ですると、本当はこの人はこんな教養もあるし感性も高いんだけど、マスマーケットのためにこういうちょっとクオリティを落としてやってるっていうメタファーになるわけだけど、ちょっとそれでは捉えきれないところがあるなって感じをしてるんですいつも。そのズレって何なんだろうってものすごく気になる。だからおそらく芸術家においてもそういうことが問題になってるような気がするし、ひょっとしたらクラシック音楽なんか最近 AVEX がなんか侵入しました、侵入したけど、クラシック音楽のある種の流通のさせ方においてもなんか似たようなことがあるような気がするんですよね。それが何なのかってことがものすごく気になってるんですよ。わかります。でそれが要するに、まあ、こういう捉え方しちゃってみれば、いろんな仮説持ってて、要するに今日ちょっとやろうと思ったことって意外とハードなことなんで、その話はちょっとできないかもしれないんだけど、言語的なものっていうのは実はそういう流通の仕方をせざるを得ないんですよね。これ何回も言いましたけど、つまり僕らがどんなオリジナルなことを言ったって考えたって、そのオリジナルなことを表現する言語っていうのは実は普通の人が使う言語でやらざるを得ないっていう、それを認めて受け入れてるわけですよね僕は。それを受け入れないってやつがいたらすごいけどね。かってそういう人って哲学者にいましたかね。まあドゥールーズなんかそういうことやってるかもしれないけどね、勝手に言葉作っちゃうとか、そういうなんかっていうことを考えると、実はその言語的なものの領域が増えつつあるんじゃないかっていう捉え方はできるわけですよ。つまりうまくいないんだけど、つまり、映像 を通して何か表現するってことがテレビ番組だとすると、そこでその映像っていうものが言語的な役割を働き方をし始めたときに、どんなにそのオリジナルなアイデアを持ってたとしても、ある種の文法の中に取り込まれていってしまうっていう形として、その大衆化という現象があるのかもしれないっていうことは考えたりするわけですね。だからその勝手になんかそのウォーカーがヘーゲルはこうなんだって、なんかその昔の哲学書ってのはさ、読めないってことがそのなんかトレードマークみたいなもんだったわけじゃないですか。読めないっていうか、そういうものが許容されたってのは、それがなんかその言語的なものとして流通するってことがその全うされなくても、それが許容されたようなその社会状況があったっていうことが、まあ思想的に言うとですね、あって、で今なんか意外といろんなものがソフィスティケートされてきて、言語的なあの意味合いを持ってきたんじゃないかっていう感覚を持ってます。だからあの科学の世界でいうとネイチャーサイエンスという有名な雑誌があるんですけども、これは誰が書いたって同じ英文になるんですよ。そういう意味で言うと科学者ってのはすごくなんか情けない人種だと僕は思ってるわけです。どうしてかっていうと、だってそいつが書かなくたっていいんだから。つまり科学ってのは典型的なそういうものなんですよ。つまり誰が発見したっていいんですよ。事実だけが問題なんであって、それを誰が発見したかっていう、その一応ね、科学論文ってなんかここに名前書いてあるけどさ、一番最初に。あの、オーサーっていうのは別に誰でもいいわけでしょ。いいんだよ、あれ別に書かなくてもいいと思うよね。でもあれ、なんかあれは科学者が、俺は自分が発見したいか、したって威張りたいから書いてるわけで、あれ別に匿名でもいいんだよね、別に。関係ないんだもん、だったら。で、仲間内で、あいつまた論文書いてよとかって、なんかその、ちょっと、そういうリファレンスポイントとして使われてるだけで。で、どうも、社会の中で流通とかさ、その言語的なものっていうのが強く押し付けられるような状況になってくると、そういうあのことになってきて、あ、そうか、だからそういう意味で言うと、ウォーカーの言ってるその言語で表現できないものと言語で表現できるものの関係ってのは本質だっていうのは、そういう意味では、そういう文脈ではそうかもしれない。現代的な展開をすると、いや、俺すごく悩む問題だと思うんですけど、表現者にとって藤本悩まないのそれ。あんま悩まないですか。自分の中にあるすごくプライベートな感覚ってあるじゃないですか。それをでも社会の中で展開、表現して展開しようとしたときに、ある種なんかそのマスっていう言い方する必要はないと思うし、エリートのその対局として捉える必要はないと思うんだけど、ある種了解、共通了解が成立する、まあ養老さん的な視点でものとして、なんかそのフォーマットに載せるしかないでしょ。いや、それがですね、意外となんかそのかなりファインチューされてきて、自由度が減ってきてるんじゃないかっていう感覚が僕はあるんですけど、
例えば美術館に出すとか、アピールする
とか、もちろんいいですよ。
国際的なアピールの最低点
ですね。
よくそのキュレーターが、作詞は、まあそれは結構混じっちゃうんですけど、ね、的にあのマルチカルチャリズムとかがもう伝えてますけれども、未だにあのそういう作法っていうのがあって、作品をわざとその外国人に分かるっていうのをした方がいけるので、してるんですね、あるのは。で、だからそういう局面でいうと、それは実際にあるのかなと思いますけど、でも、なんかそういうことやりたくない人は、やらないで続けてる気もするし。まあそのまあ、いや大きな問題ですねと思うけど、
いやもうちょっと言うと、あの例えば今こうやって机見てますよね、この妙なパターンってあるでしょ。でこれどうしようもないと思うわけじゃん。例えば見てこれって、このどうしようもなさっていうのに寄り添うっていうのがおそらく芸術的なことだって僕は了解してるんですよね。明らかに、てか科学でもこのどうしようもなさに寄り添う科学と、そうじゃなくてさっさと、あこの色はここで神経細胞がこう活動してるっていうあの形でやって展開していく科学っていうのがあって、俺はどっちかというとこのどうしようもなさに寄り添ってるわけですよ。この感じ、これなんか誰かが置いたなんかものの跡が残ってる、この感じとか。それであのでもこのどうしようもなさばっかり見てたら何の表現もできないわけで、そういう人も時々いますよね。でも若者の中に、俺ぐらいの年になってさ、そういうことやってる人がいたらちょっとかなり天然記念物もだけど、でもまあで、で ただそういう構造っていうのは別になんかその現代だから特に強まったってわけじゃなくて、昔からそういう構造はあったと思うんですけども、なんだろうな、少なくとも私が、いや俺は本に関して、あの活字になる本に関してはかなりマーケット的にそのこのどうしようもなさに寄り添うっていう感じのもののマーケットは減ってきてると思う、おそらく。いや美術の世界は俺は知らない、マーケット、その美術の世界のマーケットの動向は知らないけども、ということを問題だと個人的には思うところがあるんですけどね。え？いやだからどうすればいいっていうことを考えててですね、でもマーケットのことを否定してるってわけじゃないんですよ。だから要するに原理問題として、ここら辺の要するに、だから俺はそこで脳科学っていうあのアプローチがあるわけだけど、そのこれをなんか見つめてる時のどうしようもなさっていうことと、それはだからさっきのそのあれなんですよ、上田がその女の子が好きでどうしようもなくなんかそのうろうろしてるっていうことと、でもなんか言ってしまうって、で上田がなんかさ最初なんかそのどうしようもなくなんかうろうろしてる青年だったのに、そのうちなんか好きになったらすぐに言えるような男になったらするじゃないですか。でも好きになったら次の日に言っちゃうって言って、それである程度成功するようになって、自分がその昔うだうだしてたあの頃のことをなんかちょっと恥ずかしく思うっていうか、俺もあの頃青かったよなとか思うっていうことがあるとしますよね。で、それと似たようなことっていうのはいろんなところであるわけなんですけども、そのうだうだしているってことが重要だっていうようなことが、実はだけどこの世代の人ってみんな本当はうだうだしてるはずなんだけど、あんまりなんかその大切にされないような社会なのかなっていうことを私は感じるんですよ。
いや、だと思います。だからもう、こうやって、って言ってた時はやっぱり。
青かったなと思うと。
いや青かったじゃなくて、その頃の僕はどこへ行ってしまったんだろうって思いますね。時が。
でもさ、芸術家ってのは実はそれをずっと維持しないといけないんでしょ。
だから一生童貞じゃなきゃいけない。
じゃあそういうこと。専門分野で哲学者なんかそうなんだよ、野谷茂樹とかさ、中島義満とかさ、すごくスマートにマーケットに乗る人はいっぱいいるけども、それがなんかいいことだっていうなんか了解があるわけですよ。みんなが哲学の集まりに行くと、なんかみんななんかそういう人なんか揶揄しつつ、実は内心羨ましいわけですよ。そのだからそこでなんかその、ウォーカーってのはその東大の哲学、陰鉄に言うわけだけど、そこでなんかその、 一生懸命辛抱強くこういうことを学問的にやってるっていうことのなんかその価値っていうかさ、その矜持っていうか、それがなかなか維持しにくい状況になってきてる感じが、
まあ、それでご飯が食べれればみんなよしって感
じ。いや、ご飯が食べれるってのはこれなんです
か。だからそのクオリアの方でご飯が食べれたらそこでなんとかこうな やっていけるんですかね、みんな右側に行かないで。
っていうか内心みんなこういうものって大切だと思ってるんだけど、それがなんか制度化されないような状況になってるね。っていうか僕はどう思ってるんですか、その哲学界の、だから明らかに客観的に見たら絶対にシフトしてるっていうのはいいでしょ、客観的なデータとしては。うん、岩波哲学講座みたいな世界から、なんか中島義堂とかさ、野谷茂樹みたいな世界に移動しつつあるわけでしょ。
いや、ちなみに僕は哲学が専門で、仏教学が
専門で。そうですか。いや、でも。
はい、わかりますか。っていうことはすごく。でも、っていうことはすごくわかるんですけど、いや、でも本当になんかそのゴリアの世界にかけてる人、世の中がどうあるのかって、なんか俺はわか
る。そういう語り方ができるの。語り方できるんですよ。哲学とか本質主義的っていうかさ、本質主義的っていうかその、そうなんだけど、僕が言いたいのはもうちょっと、つまり個人の体験として その脳内過程と社会におけるその展開の文脈っていうのを串刺しにして、わーっと見通しよくなんか全部突き刺すようなことを考えないと次の展開はないんじゃないかなと。つまり世の中はそうなってても、俺は自分のなんか体験を前提大切にして生きているんだっていう、そのある種の痩せ我慢的な世界モデルではなくて、もうちょっとなんかある意味でソフィスティケートされた世界モデルが必要なんじゃないかなって直感があるんですけど、つまりなんかある意味でその中島義堂化っていうのは必然なん、ある意味で必然なんじゃないかっていうことを思いつつ、それに対して対抗する術を考えるっていうか、対抗かなんかわかんないけど、横に行くのかわかんないけど、そんなに俺の問題意識って変か、俺すごく大問題だと思ってんだけど、なんで俺そういう話なんですか、よくわかんない。全然違う話をする予定だったのか。この辺でどなたかありませんか、ご意見。あ、いたじゃないか、津口。津口なんかご意見ないですか。いや、いいですよ。うん。
そのクオリアみたいなものにも変わっていく上で、今言ってるのはこのもやし哲学が中島清水さんみたいなくらい売れすぎちゃうと、あの突っ込んで議論できにくくなるっていうことなんです
けど、いや、そういうことちょっと違う微妙な問題なんだけどな。
でも例えば永井哲さんがあのそういう通り合いみたいなものをやってるけど、内容的にも良くて、しかも出てるっていうような可能性もあるんではないかと思うんですけど、僕は、
うん、今のは何、両方の命題を満たすような道もあるんじゃないかっていう話ですね。
満たしてしまったように見えるっていうことかもしれないんですけど、でも、まあだけど、クオリアがそもそも、言葉で語れないものかどうかっていうのが分からないということを問題にすれば、また何とかいける方法がある問題じゃないかと思うんですけど、というか、ビトゲンシュタインの「あ」があったけど、すでに言葉で使って働いているわけだから、まあ、その方向からもう少し詰めていくとか、いろいろクオリアでありますよね、理不尽さんの議論とかいろいろ。
ありますね。
伝達されないってことがむしろ重要ってことだから、そっちの方法がされていくとかっていうのをなんか、まあ、それでもやっぱり分かりやすいっていう議論しないと誰に言ってるか分からないっていうのがあるから、やっぱりこの今日外に出すっていうのがやっぱ大きい問題だと思う。どういう文脈でっていうか本題で書くか大きい問題だとは思うんですけど、やれないことはないと思うんですけど、どういうふうなことは。
いや、うん、そう、いや、そうなんだけど、
うん、どうやったらクオリアの問題を社会的に虫が増えるようにできるかって問題じゃないですね、今言ってる。
まあ、だからそれは応用問題としてあるかもしれないけどね、もうちょっと現実的な問題なので、気にしてもら
う。どういうふうになるかというか、その方法で、社会、マスに乗せるやり方じゃなくて、クオリアみたいなものをどうやって扱うかっていうことがありますか。その、物理主義的に扱うのみでいくか。
あのね、これね、
言語で哲学的に攻めていくのか、その両方を。
俺はおそらくこの教室で一番年上なんだよね。分かんないけど。
福地の方が年かな。じゃあその。
いや、それで、俺は今年40だけど、あ、去年40だったんだよね。で、明らかになんか文法が変わったような気がしてて、で、それは福地が言うように、その、正当、正しいことってあるかもしれないけど、つまりですね、何が変わってるかというと、昔だったら、俺がその例えばまだ岩波文庫の教養主義が生きてた頃ですよって言っても、今そんなもの誰も気にしてないんでしょ、きっと。なんか岩波文庫の教養主義で、それどういうことかというと、例えば、北森夫っていう人がですね、幽霊っていう小説書いてるんですね、かなり初期の頃に。非常に美しい小説なんですけども、で、彼は同時にドクトルマンボウ公開記っていう本を書いて大ベストセラーになったわけですけども、で、その幽霊っていう本は非常に美しい本なんですよ。その思春期のことをいろいろ書いてて、まあ、その北森夫っていうのはその斎藤茂吉の息子で、で、ああいうなんかアルプスの、ね、山の中で育ってて、松本高校だよ確かね。で、その山登っていろんな体験をしたってことを すごくスピリチュアルな感じ、ヘッセみたいな、ヘルマヘッセみたいな感じで書いてるんだけど、そういう文法がそのまま流通するっていう回路がすごく野生細ってるんですよね。ドクトルマンボウの方は意外とまだあるんですよ。ドクトルマンボウってのはもうちょっとなんかそのコミカルに描いてるね、その公開機のこと。あ、ドクトルマンボウってのは読んだことないかもしれないけど、医者として船に乗り込んでなんかずっと行くんですけど、後悔してる。で、その問題は明らかにあるんですよ。そんな気にならないかもしれないけど、俺は気になる。確かに長井仁さんっていうのは、私は、あの、長井仁の話ってここでしてないですよね。山口でシンポジウムがあって長井さんと一緒だったんですが、僕はすごく彼は見て信用する気になったのは、彼はあのガチャガチャがガチャガチャが出てくるキャラクターみたいな感じなんです。本人を見ると信用すぎだったってどういうことかと、つまりなんかすごいうだうだしたやつだと思うじゃん、私って何ってかさ。長井仁って知ってますよね、千葉大の哲学の先生で。一応これ MP3 にとってなんかこれ公開してるからこういうこと言うと思ってやめるかもしれないけど、まあいいや。だからあの人はあの多くの読者を得るんだなって分かったわけ。つまり私の問題だっていう どうしようもないような問題をそのガチャガチャが出てきた。ちょうどなんかね、あの人ってね、仮面あのサイボーグ009のなんかのキャラクターみたいな感じ、ちょっとプラスチックな感じでスッキリしてて、それと北森夫の幽霊はちょっと違うんですよね。やっぱだから長い人じゃかなり現代的な人だと思うんだけど、長島くんなんかないですか？なんか言いたいこと。
なんか言いたいこと。氷屋がこっちの世界に氷屋が沿っていくっていうのは、ある種必然ではないかなってい
うか。うん、俺もそう思ってるけど、それはどう長島必然だと思ってるんですか？
今はですね、いろいろなんかグローバリズムとか言われて、相手にしなきゃいけない世界が広すぎる感がするんですね。そうなるとどうしてもこの俺だけが分かるって世界が相対的にものすごい小さくなってしまって、どっかでこの
世
界の機能主義とかそういうところに落としていって捉えるってことを知っていかないと自分の生きていくんですっていう。
Amazon.com とか、そうか、
自分っていうのは何なのかってよく分かんなくなってきて、その上で畳みかけるよりも個性は何だ個性は何だとか言われて、どうも
自分の生きていく道を探すのと、この客観の、
確かにそうだよね、そのメディア論の話とかなり絡む話だっていう直感あるんだけどね、それは面白いですね。ちなみに中島君って私の元学生さんで今ホンダにいる人なんですけど、いやあのですね、俺要するにこの授業を1年間かけてその芸術とは何かってことを考えたいと思ったんだけど、そこでなんかその本質主義っていうかさ、芸術とは本来こういうもんだなっていう形にしてもあんまり面白くないなと思ってるわけですよ。現代っていうもののメディア状況とかそういうものと絡めてなんかビジョンを得たいっていうことなんですね。それはなんかあるかもしれないですね。なんかこういう話をしてるうちに時間がどんどん経っていくんですけど、なんかないですか。あ、てかそこ昨日先々週なんか言った音楽関係の人なんかないですか。音楽関係の世界でなんかそういう。はい。
昨日の人とか、
ええ、
というのとは違うのが、
え、そうなの？現代音楽ってのは機能主義的なものと違うってことですか？と思ってる。え、それどういう、現代音楽ってどこら辺のこと言うんですか？ストックハーゼンとかあそこら辺も全部そうなの？え、それどういう意味なんだろう？
そうですね。20世紀に入ってその作曲家の自身の原則っていうのがすごくここまでに出てきてるんですけど、それはそれとしてあるけど、やっぱり一方で何日々を。
その原説の方は何なの？機能主義の、それともクオリアンというか、まあ、別にこの二項対立やらなくちゃいけないというわけじゃないんですけど、例えばメシアンのさ、トゥーランガリアなんとかってあるじゃん、シンフォニーとか、あれは意外とよくできてる方ですよね。てかよくできてるってのはその普通の意味で音楽として聴けますよね。で、一方なんかもっとわけわかんないものってありますよね。で、今おっしゃってる現代音楽ってのはどっちかというとわけわかんない方を言ってるんでしょ。違うの？理論、あ、そうか、そういう意味か。いや、俺はそんな現代音楽ちゃんと聴いてるわけじゃないけど、例えばグレツキのさ、ヒカのシンフォニーってありますよね。あれはどっちなの？現代音楽ではないわけね、あれはやっぱり。だから現代音楽ってのは、なんかその、ごめんなさい、
はい。
もう回帰したっていう感じなの？あ、はい。
いいですか。この間、大友義秀さんが来てたのは見てらっしゃる。いや、あの時に大友さんがその、デレク・ベイリーって70年代か60年代のギタリストの人がノンジャンルミュージックとかって言って、その全部の和音とか、なんかその心地よさから音を丁寧に外していくっていう作業をやってて、ただそれが何度も同じことをやってるうちにノンジャンルっていうジャンルになってきちゃったって、で大友さんは今そのデイブ・ベイリーの後を今何ができるかって言った時に、その環境音、音のなんかこう左右ポンって赤くなって時計で下がっていって、その自立作品のその最後環境の音と溶け合うところに音を当てていくっていうことで、それがなんか今できる中を音楽に音についてなんかやれる、
それテクノロジーとしてってこと？
いやいや、まあ、自分の耳を多分頼りにしてるんだと思うんですけど、それでそこになんか言葉にならないようなところにまでなんか音を持っていた、自動車の音って言葉をつけて、自動車ってそれ高橋裕二かなんかのなんかところでやってたらしいんですけど、まずその音に全部名前をつけましょうって言って始めて、で次にじゃあ今聞いた名前をつけたことを忘れて 音を聞きましょうって言って、みんななかなかそういう作業ができない、と興味の名前をつけないことが、車の音を聞こうあって、そういうなんか音にならないところ、音の音では言葉に名前がつけられないような音の聞き方っていうのはできるんじゃない、できないかなっていう、なんかその中で今なんか困ってきた試作っていうんですか、そういうことをなんかなんとかケムさんとか、なんかまあ音のシード最終編がやってるようなことを言ってて、と思ったんですけど、まあ、そこのだからその何って言われて、それその音としては多分言いようがないところだと思うんですけど、
それすごい普遍的な問題でさ、コーリアって要するにユニークなものとして把握できるんだけど、その名付けができないんですよね、指し示しが。
で今その音楽の方でも、まあ、音さんなんか何かそういうところになったことを聞く方法なんかやる方なんか分かんないんですけど、っていうようなことをこの間言ってたとおり、それがその今言ってたその当たりにくいなその現代音楽っていうフレーズのところにこう入るのは、音さんなんか僕なんかはクラブミュージックっぽいようなところで聞いてるそうなんですよ。でなんかあそういうことやってるんだ、この間の説明会するんだっていうようなことを今実践してるっていうのは当てはまるんですか、
まあ、ちょっとそれ話がずれていってるんですけど、でも理論先行っていうところはどう思うわけ、その理論先行っていうかさ、その外すとかそういうことが先行するわけでしょ、それは昔古典音楽だってある種の様式感とかあったけど、それがメインイシューじゃなかったわけじゃないですか。ある時期からそのモダンミュージックとかその現代音楽ってちょっとその理論とかそのある種のメソドロジーが優先して音を構成していくことになったわけですよね。いや、それ、いや、はい、はい。いや違う、だから それはきっとなんかそのある種のガイダンスみたいなものなんですよね、作曲家にとっても。つまりガイダンスというかそのマニフェストというか、実際にはだから実際に問題になっていることはそれじゃないかもしれないんだけど、とりあえずそういうふうに言っておくということなんでしょう、きっとメソトロジーとして。うそこでさ、そのなんか話を始めてまたあれだね、そのコンポジションのメソドロジーを意識化したものとして明示的に扱えるルールで、まあ、書いたわけですよね。それとそれからなんかあいつがさっきみたいにわーっていきなりやるっていうのは意識化されないものとして、なんかとりあえず作っちゃうっていうことがナイーブに、でおそらくずっとナイーブに作ってたわけですね、音楽って。なんかインスピレーションって形でなんかその そこをちょっと特権化っていうかさ、神秘化してさ、でその現代音楽って言った時になった時にそのメソドロジーにすごくなんかその意識的になってさ、作り始めたわけでね。
そのメソドロジーっていうのは、むしろ古典時代からすごくあって、例えばベートーベンとかモーツァルトとかっていうのも、ものすごいそのメソドロジー
の根
幹にあって、その中で、なんていうのを表現するかっていう。で、そこの一貫とされた理論が、現代音楽の中でもう一回それが、こう、中心にされて、壊されて、
そうか。でも俺の理解が違うのかも、悪いのかもしれないんだけど、でも古典音楽における様式ってなんかある種のなんていうかな、これなんていうんだっけ、集約的っていうのはなんていうか、
確かにその古典時代とかこのマハン時代の様式っていうのは個人の様式というよりは時代として、
そうですね。それとそこに向かベクトルがそこに向かっていくような様式っていうか、そのなんていうかと僕はなんとか理解してるんですけどね、その。要するにバリエーションはあるんだけど、要するにある その様式は満足しましょうっていうようなものとしてなかった気がしていて、その12音階にしてもなんかああいうやつってもうちょっとなんか拡散的なものとしてなんか僕は理解してるんですけど、あのノイズミュージックとか、まあ、ミニマリズムでもいいんだけど、なんかその、あるものにベクトルが向かっていくっていう中心場 中心的な場として様式があるんじゃなくて、なんかもっと拡散っていうか、その的なものとして様式っていうのが用意されてないですかっていう、なんか特徴があるような気がするんですけど、違うんですかね。そうですよね、なんとなく。なんでこういう話なんでしょう。あ、なんか時間が。
今日の話では
なか
ったんですけど、はい、音楽だと、はい、曲を語るときに、ええ、音楽分析っていうのがあって、はい、大体ロマン派以前のものは和製法を基準にした形式概念のものを使うんですよ。で、ええ、それから後の時代っていうものはそういうものでは抑えきれなくなってしまって、いろんな分析方法が出てきたんですけど、結局その分析している人たちの話を聞くと、まあ、そういうものは嘘っぽいと。結局そうやって一つのモードとして測り取ってしまうものを作るで表現していても、そのから想起される、または組み立てていく中で絶対主観がその判断に迫るような部分があって、それを伝えたいから今のそういう和製法というものを使っているだけで、
うん、
っていうのがあって、客観の語り口の中でも絶対その主観というものを抑えていないと語れない、うまく組み立てられないという部分はあると思う。
なるほど、そうだね、それはそうだね。それがものすごいジャンプしちゃってさ、そのパブリックな言葉を喋ってる時にもその主観っていうのがそこに載ってないとすぐにそれ分かるもんね、その上の空な言葉とかさ。
なんかその、
うん、
音楽も各学の研究もどちらかというと、そういう事実というか分析をきちっとやっていくという形で作品がアプローチしていくというのが多かったんですけど、
なるほど、
それからもっと違う分析のアプローチに変わっていく時ではないかと思います。
うん、
この辺で結構つながって
、あ、それは面白いですね。
そうですね、
なるほど、あ、そういうこと、なるほどね、あ、面白いな。
うん、あのロマン派グループの作品は、その音論の構成でその作品分析をしていく手法が多かったんですけど、例えば今私が卒論で扱うような題材は、音論になくて時間の作り方で分析を
して、何の作り方、
時間、
あ、時間の作り方、
時間の概念、時間の作り方の違いで分析をしているものが多くて、そういう意味で同じ音楽にも切り口が全然違う分析っていうのがある。
なるほど。
で、そのやり方っていうのが、その作品の良さとか、主流段としているクオリアとしてやってくるものが何かっていうのを把握していないと、
だからその辺がすごく現代音楽に入って多様化している、もう作曲家一人でも無理で、その作曲家とその作品にあたって全部違う、
ちょっとあれ、もう一回だけ現代音楽の、ね、譜面を見て、それを情報論的か記号論的に分析するっていうアプローチもありますよね。それからそれを実際に演奏して、あるいはレコード聴いて、それによって受けるある種の印象ってのがありますよね。それってかなりイコールではないじゃないですか。そので理論が使えるものって今のところその前者でしょ、その記号論的な情報論的なもので、その後者の印象とか、そのピンポイントでそのある特定の印象を得たっていうことの起源を説明できる理論はおそらくないはずだね。それがこう、まあ、クオリアということで問題にしたいことなんだけど、
でもそれは客観的な立場にいる人たちも近づこう、近づこうっていう努力をしている。
そうか、なるほど、というわけで、ちょっとまたアナウンスしますけど、一応休校は来週はないですので、松浦さんという人が来ると思います。楽しみにしてください。いつかわかりませんが。それって、藤本にメールかなんか送ると、この人たち回ったりするの？わかんないか。半分の人のメールアドレスを把握してんの？
いや、もういないと思う。
あ、そうなんですか。 ちょっと難しいですね。彼のメーリングリスト入ってる人っています？一人しかいないじゃん。
ああ、そう
なの。困ったな。まあいいや。
じゃあ入ってください
。なんかちょっと。
じゃあ入れ。
はい。え？あ、なんか書いてあって、じゃあメーリングリスト入れって宣伝しとけよ。
あの芸大の中でメーリングリストやってまして、あの先生も入ってますで、いろいろ入ってるんですけど、じゃあ行われるし、
え、来週誰来るんですか？
はい、いや違います、ありますけど、7月何日かに松浦さんという人が来て喋ってもらおうかなと思っています。